え、浅沼劇場涙。
はいな。
第22回だと思います。
本年3発目。
今日は2月後半ですけど、なんと、
ね、なんと
今年3発目。
ね、3発目。
いやー、長かったね。
長かったね。
なんだろう。まあ、昔のキムタクの主演のドラマでいうところのロングバケーションですか。
ラララララ。
音程ひどいね。
ラララライ。
あ、マーケット藤崎じゃん。ねね、元気かな、ね、
元気かな、
ね、あ、まあ、そんな感じでね、富木少年。
はい、
最近どうだい。
最近ですか。ああ最近ね、あのスマホゲームハマりすぎちゃってて。
ああ、そうなの。珍しいね、あんた。
コンシューマーゲーム全然手出さなくなっちゃって。
ああ、珍しいね。あの積みゲーバカになるね。
うん。
あらあら。
いや、積みゲーどころか最近ゲーム買ってないからね。
ああ、でもまあお財布は優しいんだね。
うん。
ちなみに何をやってんの。
最近だと、最近ハマり出したのが、プリンセスコネクトっていう、スマホゲーですね。
何それ?
女の子が可愛い、なんか RPG 系?
もう、それであれか、してんのか。
薄い本どこですか?
谷村新司じゃないですか。ビニボンの帝王じゃないですか。もうやめてくださいよ。もう再開してさ、ね、声もでかいしさ、今音量下げたけど、はいな、おーとか言うじゃん。で、普通に喋るとさ、ボソボソ喋るじゃん、あんた。
ね、そうだね。
うん、気をつけてくださいね。何の話したかな。ビニボンの話ですか。
ビニボンですね。
あ、そっか。あ、何?飯島直子とか。
古いな。
ビニボン自体がそうでしょうよ。古さで言ったら、もっと前だよ。
怪しい自動販売機でね。
そうだよ。アグネスラムとかでしょうよ。
もっと古くなった。
ね、海物語でしか知らないっていう。
サイン出るといいですよね。
うん、出るとね、うん、ほとんど出ねえけどな。
パチンコ買いじゃねえよ。
ね
え、
よくあれだよね、あの台叩いてるバーバーがいる台だよね。
横にさーさーやってるっすからね。
そうそう、あれ、それはあれでしょ、魚群が出ろってやつでしょ。
そうそうそうそう。
知らねえよ。
右側の台に魚群来たから流れろみたい な
流れろ。こっちにもなんか円が濃いとか言うんだけどさ、結局ノーマルリーチでノーマルストップしてさ、台叩くっていうね、バーバーがいいですよ。
4がすっぽるっていう。
おい、ストップ、ね、お近況を聞いて、なんでパチンコの話なんだよ。プリンセスコネクトのプの字もねえだろお前。
どこ行っちゃったかな。
わかんない、わかんない。そもそもプリンセスコネクト自体がわかんないし、であれでしょ、ソシャゲだからさ、やっぱりガーチャーがあるでしょ。ガーチャーが、
ガーチャーがありますね。
あんたそれにアホみたいに金積み込んでんでしょ、どうせ。
金ね、突っ込もうかすんげえ迷ってる最中なんだよね。
やめとけ。うん、一言で言うとやめとけ、う
ん、ねえ、明日の朝5時までに3000円払うと一キャラ選べるってやつがあって、
うん、うわー、もうやめときなよ。
さすがに今回やめとこうかな。
やめときなよ、絶対やめた方がいい、うん、なぜなら俺はそれで一回バカ見てるから。パズドラで結構低額入れた時あるから。あれはやめたほうがいいです。
やめたほうがいいですね、
は
い。
所詮やらなくなりますから。
うん、あるある。
あるあるですよ。
うん、
何にも得にならないからね。っていうことを自分に言い聞かせる作業ですから。
うん、その戦いですね。
その戦いですから、ね。欲に負けるな。ね、
はい。
風に負けるな。ね、遠藤久美子でしたって
ことでね。懐かしいな。
あと5555半すよね。
記憶の扉が。
おかわりどうですかで、テラヒはやられてたんですよ。
やられてたんだ。
やられてた。かわいいよっつって。
かわいい。
かわいいっつってたよ。そんな思い出話触れつつですけど、まあまあ、はい、じゃあコンシューマーゲームから離れてると、 まあ、ちなみに僕もちょっとあの子育て期間だったんで、あのコンシューマー機を据え置き機は絶対できなかったんですよ。要はあの嫁さんのご実家の方、隣の家ですけど、そちらであのちょっとね、あの息子のね、子育てを手伝わさせていただいてたんで、あの持っていけないしね。
ですね。
子育て中に何やってんだよって話じゃん。まあ僕もソシャゲをやってるんですけど、僕がやってたのはちなみにあのキングダムですね。
お、
セブンフラックスっていうね、ちなみに提供の、運営の会社はどこだと思いますか？
え、あのプラコロじゃないですか？
違うよバカ野郎、この野郎。白猫プロジェクトじゃねえかこの野郎。やめんなお前。アニメ半券ものといえばあそこで、あそこでしょうよ。
まさか。
うん、バンダムで。
ナムコ。
燃え上がれ、燃え上がれだよ。まあ何回か炎上したけど、あのね、まあ出来はいいんですよ。やっぱキングダム漫画原作好きなんで、すごいいいなと思ったの。3D モデリングのキャラなんですけど、すごいいいんですよ。かっこいいんですよ、で、まあ、ゲーム性も賛否ありますけど、まあまあそこそこなんですよ。
ガーチャーは
ガーチャーの冷凍がひどいんだ
よ。バンダム
バンダムクオリティよ、これかバンダムクオリティはと思って。ただね、今はねまだ緩和されてるのは、その最高リアリティ星7なんですけど、主戦で使えるのって星6なんですよ。で星6の、なんだガチャガチャ その絶対星6が出るっていう、なんか6定員っていうアイテムがあるんですよ。で6定員100個集めると、1回星6以上確定ガチャができるっていうシステムが昔からあったんですけど、それがまあ大体1ヶ月に100個貯まるぐらい。
お、なかなかいいペースですね。
っていうかね、多分下手したらね、やりようによっては1ヶ月に200個ぐらい貯まる。
マジで、いいな。
だからいいんだけど、ま、この星6が結構何十体もいいんですけど、使えんのほんの一握りだから。
あるある
あるあるだけど、ここまでひどいのないよあんま。で毎月毎月レイドみたいなやつあるんですよ。ね、あの合唱戦で言ってね、まあ、作中にも出てきたんですけど、まあね、あのなんだそのみんなでね、その7国あるんですよ。7大国あって、そのうちの、まあ、1つに所属されて、であの点数競うんですけど、そこで使える武将でね、あの、丸徳っていう武将があるんですよ。ていうか丸徳っていうマークがつく部署があるんですけど、なんとガチャから出た、最新のキャラクター1ヶ月分効力がある丸徳部署をね、毎回入れないとね得点が伸びないっていうね、
あるある
ゲロ吐くよね。あのいいことはね、これキングダムやってるとね、あの課金がバカらしくなるよ。ウルトラ課金してる人上位全員同じパーティーだもん。
わかる
わかるでしょ。だからみんな言っとくけど、ソシャゲは課金しちゃダメよ。
だいたいフレンドに助けられてる。
そうそうそうそう、いいんだよ。だからね、もし欲しいキャラが出てきたらその時リセマラしなさい。それだけは言っときます。
リセマラでも、でもリセマラも結構難易度高いやつ多くないですか？
それがキングダムだった、
ですか。
あのね、パズドラはね、リセマラね、俺最長で1週間で大体はゲットできるんですけど、キングダムなんと僕あの2ヶ月かかりましたからね。
時間かかってる。
当たんねえんだよ。ピックアップされないとクソなやつばっか出てくんだよ。
あるある、
ほんとやだよ。しかも同じキャラで三属性ぐらいに分かれてるから、その三すくみの、あ、この武のバジオを使えねえとか、逆に U のバジオが当たりなのにとか、いろいろあるんですよ。
あるある。
まあそこら辺はまあバンナム会でやりましょうってことでね。話が長くなってしまいましたけど。
はい。
はい。まあそんな感じで、ソシャゲって言ってますけど、うん、僕ら、一応ゲーム趣味カテゴリーというところで生きてますけど、
はい、
たまには西洋機器のゲームの方を話しようと、はい、いうことで、今回僕がケツ持ちで、やらさせていただきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いしますということで、
ね、はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ浅沼劇場
涙開演でございます。
はい、はい、ということで本編ですけど、
はい、
テイク2ですけど、ね、
テイク2、
アツマックス、ね、福沢さん、ね、
どこ行った？
本当どこ行ったんだろうね。なんだ、日曜日の番組しか見たことねえな、あれな。なんだ、あのおっさんたちがやってるやつ。街中の変なお姉ちゃんに料理作らせて文句言うやつ。
ね、こっちやってないからな。
ね、はあ、やってないか、ごめんねってことでね。いや、それどうでもいいんだよ。
うん、
ね、まあ、あのコンシューマーゲームから離れた富吉君、
はい、
で僕やっと子育てが順調で落ち着いてきたんで、うん、ちょっとコンシューマーゲーム触れてますけど、うん、まあ、その中ですぐやったのが、今回ご紹介する、うん、龍が如く7、光と闇の行方。
おお、12月発売のやつでした、ね、
そうなんです。でこの番組で触れましたけど、
うん、
ね、まあ、これ龍が如くシリーズ、富吉君やりました？
龍が如くシリーズは、あの外伝の黒ひょうと、うん、あと3をちょこっとやったぐらいかな。
結構あれだね、マニアックな入り方しましたね。マジか。
うん、黒ひょうはもうがっつりクリアまでやった。
あの PSP のやつだっけ？
そうそうそうそう。
ああ、僕黒ひょうだけやってないんですよ。
いろんなあの格闘スタイルになれるんで楽しかったですけど。
黒ひょうの主人公はまた違うんでしょ？
違いますね。
あ、そうなんだね。だ、全く分かんないんですよ、うん、僕。ごめんなさいね。うん、で、龍が如く3はやっぱプレステ3で初めて出たやつだよね。あれはね。
プレステ2、ん？ 3 龍が如くは、1、2が、
あの、プレステ2。
プレステ2ですね。で、
あなたがやった、そうそうそうそう。
そうそうそう。弟がなんか、龍が如く3買ってきたんで、ちょっとやらせてもらった。
そこそこ面白かったと。
面白かったんですけど、うん、残念ながらあのパチスロで止まってしまったって。
あるあるなんですよ。龍が如くあるあるは、あのミニゲームが多すぎて、
うん、
そっちの方に気を取られて、
うん、
本編めんどくさくなるっていうね。
あるある。
あるんですよ。
まあまあ、そこら辺良かったの、黒ひょう。そこら辺がなかったから。
あ、いけたね。がっつりゲームできたね。
がっつりゲームできた。
あのね、回り道もね、結構ね、龍が如くシリーズ全編にわたってね、
うん、
あの魅力の一つなんですけど、うん、まあまあまあ、わかりますよ、
うん。
ちなみに僕は、今のところ、うん、その黒ひょう以外は全部手出してるんですよ。
ほうほう。
だから1から今回の7まで、
うん、
プラス、あの、賛否分かれる、
うん、
龍が如くオブザデッド。
ああ、それもやってるわ。
やってるでしょ。
うん、
あれ結構面白かったよね。
面白かった、面白かった。
うん、あの内容ぶっ飛んでるんですよね。
うん、
あの舞台のカムロ町っていうね、まあ、うん、要は新宿歌舞伎町にすごい似た町があって、
うん、
その中でパンデミックが起きるんでしょ。
うん、
で住人がゾンビになって駆逐するっていうゲーム。
そんなゲームでしたね。
一応ね、あの2で死んだはずのね、うん、やつが蘇ったりするんですよね。
で操作できるんだよね。片腕マシンガンの人とか出てきます
ね。そいつ、
うん、でしょうね。
そうひどいんですよ。結構ひどいんだけど、でも面白いですよ。もう操作性がいいからね。
うん、
うん、面白いですよ。
かなり楽しかったですね。
楽しかったんですよ。まあまあまあ、うん、そんなのあったりとか、あとはあの維新シリーズとかね。
剣山ですか。
剣山とかね、うん、維新とか、まあその時代劇の、うん、その歴史の人物をその龍が如くに出てるそのキャラクターが演じて、
うん、
あのオリジナルストーリーで進んでいくってやつも、あれも結構面白いんですよ。
うん、
うん、結構オリジナリティが強くて、特にあの維新に関しては。結構歴史ねじ曲げてますから、
うん、
あれをやってみてください。でちなみに、維新だからね、新選組出てくるんですけど、
うん、
ね、近藤勇役がね、
うん、
船越英一郎さんです、ね、
貫禄すごくね。
ぜひともやってみていただきたいですけどね。
気になってきた。
その年齢差すげえなと思いながら見た。ね、結構龍が如くシリーズ今言った通り船越英一郎さんが出たりとか、うん、結構芸能人の方がそのまま出てくるんですよ、
うん、
モデリングされて
出てきますね。
出てきますね。で、うん、ただね、これ面白いのがその留口くんが唯一ねやったね3、
うん
うん、これは声だけ藤原竜也さんが出たりとか、
う
ん、
あと、
なんと宮迫さんが出たりとか。
YouTuber 宮迫さんですか。
あ、クソらしいぜ。
腹でプリン食べれます。
うわぁ、もうね、どうでもいいですけど、あ、ダメだ、ダメだ、お笑いになるとダメだ。やめとこう、それは。ね、実はそれで出てた2人が、なんと6でまたね、出てくるっていうね。
そうなんですか。
実は6だとちゃんとモデリングされてキャラとして出てきます、
キャラクターは一緒なんですか。全然違うキャラクター。
全然違うキャラクター。うん、3は沖縄のヤクザの、役です。
うん、
うん、で宮迫さんは大阪のヤクザの役。
あー、出てましたね。そういえば
出てたでしょ。声聞いたら、うん、あの人だって分かると思います。
うん、
で6になるとまあ、ちょっと話飛んじゃいますけど、うん、なんだ、ビートたけしさんの顧問役で出てきます。
う
ん、
おお、
うん。で、まあ、すごいね、宮迫さんはね、
うん、
龍が如く6だとね、
うん、
超いい人です。うん。すっごいね、演技もうまいし、
うん、
ね、キャラクターもいいキャラなんですよ。
おー、
なんでああなったんだろうと思いながら。うん、まあまあ後で触れますけど6は結構賛否両論ある作品なんで、まあ置いときましょう。うん、で今回この龍が如く、うん、成分に触れる前にその龍が如くの歴史をさらっとお伝えするので、ごっつネタバレしますんで、
うん、お気をつけください。
モノゴッツ、ネタバレしますんで、うん、聞きたくない人はもう今日ここで停止ボタンを押して携帯ぶん投げてくださいってことで、
グワッシャッ
グワッシャッポンパンパリンパリンポインって言ってね、ポインヨヨヨ、
窓ガラスバーン
バーンね、パリンパリンっつって、ね、頑張ってください、
頑張ってください。
何の話しましょうか、じゃあ。うん、まあざっくり言うと1から6まで、うん、まあうん、あとはその、まあ、開口的なもので言うとそのゼロっていうのが一応龍が如くシリーズ、うん、全シリーズ含めて一番人気がゼロなんですよ。
お
う、うんうん、まあまあそれもその後話しますけど、まあ、うん、簡単に言うとそのゼロから6までは主人公桐生一馬さんなんですよ。
おう、
はいはいはいはい、まあ要はその東条会っていう関東のでっかい組織のヤクザの一構成員である桐生一馬さんと、
うん、
桐生一馬さんが主軸にどんどんいろんな事件に巻き込まれていくっていうような、
うん、
まあ和製ダイハード的な、
うん
うん、またかよとか
やれやれだぜ、
本当だよ、丈太郎よりやれやれなんだから、かわいそう、この人本当かわいそうなんだよ。おう、なんか親友守るためにさ捕まったりとかさ、うん、それがワンだよ。早速って思いながら、もうひどいんだからこの人は。いろんな数奇なことがあって、そのヤクザものですけど、その関東の東条会ってでっかいヤクザ組織にいると、うん、でその敵役として一応まあ韓国のマフィアであったりとか、
うん、
あとはその大阪の近江連合っていうでっかい組織があるんですよ。まあ、主にその2大勢力で、まあ、間に3大勢力4大勢力って入ってくるんですけど、うん、ドンパチやるっていうのな、ね、そういった物語なんですよ。
うん、
うん、だから3でいうところの1、2で桐生一馬頑張ったと、
うん、
ね、でなんとあの人登場会の一構成員でありながら、
うん、
一瞬ですけど4代目会長になってますかね、あの人。
なんてい
ろいろあるんすよこれ。話すと長くなんだよ。
その経緯気になるわ。
っていうのがね、この人もともと親殺しって言ってね、 自分の所属してる組のさらに上の組織があるんですよ、登場会の中でも。でその中の代表格の組長を殺すんですよ。っていうのはその殺したのがもともと桐生一馬さんはあの施設の出なんですけど、その施設の中で仲良くなった、うん、あの錦っていうやつがいるんですよ、
うん、
そいつをかばってのことなんですね。
あ、
うんうんうん、またねこのね錦と桐生一馬が惚れた女がいるんですけど、その女を助けるために錦が殺した、でその事実を隠してお前ら二人で幸せになれよっていうことで牢獄に入るんですね。
ほう、
うん、かわいそうなんですよ、そっからかわいそうなんですよ、龍が龍が僕ちゃんは桐生一馬は、ね、いいやつなんですよ基本的に、
うん、
物静かだけどすごい情に厚くて、うん、優しいヤクザなんですね。
うん
うんうん、まあまあそんな感じでね、桐生一馬さんいろいろな経験しますよ、
うん、
ね、あワンツーでそんなことがあったりとか、ね、ツーは近江連合とドンパチやったりとか、うん、でまあなんやかんやで会長になって一瞬で辞めたりとか
、
うん、その親殺ししたその嫌なやつなんですよ、その親殺しっつってもなんか女を手駒にしようとしたところを錦に殺されてるんですから、ね、うん、嫌なやつなんですけど、その息子がいるんですけど、これがね、堂島大吾っていうやつなんですけど、そいつをなぜかね、桐生一馬が買ってて、
うん、
こいつを5代目にしようっていう話になってね、それを譲るためにいろいろ近江連合といろいろね、敵対してるけど、いろいろ折り合いをまとめて、で、俺4代目になって、で、渡すわっつって渡したのが、うん、近江連合、元近江連合のやつなんですけど、まあ、そいつすぐ死んじゃうんですけど、うん、その後に、多分6代目かな、6代目に堂島大吾になるんですね。うん、そっから結構長いんですよ、堂島大吾が。まあ、要は平和的にヤクザ組織として、ちゃんとせ組織をまとめられる人なんで、
うん
うん、まあ、それでずっと長らくね、結構ね、平穏ではないけどね。なんか登場会ちゃんとしてますよってできるようになったんですよ、
うん、
ね、まあまあそれがあって、で引退したらとりあえず桐生さん何したかっていうと、その3でやってた、
うん、
施設を運営すると、
う
ん、そういう流れだったんですね。
ああ、うんうん、そういうことだったんですか。
そうなんですよ、もともと堅気で行きたいんですよ、
うん、
っていうのはその1で救った一人の少女がいるんですけど、
うん、
はるかちゃんっていう人の子なんですけど、
うん、
その子と幸せに暮らしたいっていう夢を描くんですね、
うん、
そうなったら僕ヤクザできませんよって話ね、
うん、
一回ねその清算するためにまた捕まります。
ほう、
うん、ね2でドンパチやったことを全部自分で背負って、
うん、
ご破産にして足を洗おうってことで、
うん、
結構長い間またロゴが入るんですよ。
キリュウちゃん。
かわいい。それはあれじゃん。まじまの兄さんじゃん。まあ、キリュウちゃんなんだけどね。サマキちゃんと同じじゃないけ
ど。違うやつになっちゃった。
まあね、脳みそね。おう、タコ何やってんだよ、ね。詳しくはミュータントタートルズ見てくださいなんですけど。まあまあまあ、そんなんあってね。うん、まあまあまあ、その、はるかちゃんっていう子も、だんだんね、ワンからずっと続いてる、まあ要は、子さんファンからすれば、まあ娘みたいな感覚なんですよ。
う
ん、もちろん、桐生にとっても娘みたいなもんなんですよ。
うん、
ね。でその子も成長しつつ、まあ、桐生一馬も相変わらずいろんなことに巻き込まれつつ進んでいくっていうようなゲームなんですね、
うん、
ざっくり話せばね、
うん、
まあいろいろありましたよ。読んでいったらね、成宮くんが出てきたりとかね
消されちゃった人
消されちゃいましたおだったりとか、5でいったらもう桐生一馬さんよくわかんないけど博多でタクシー転がしてたりとかね
その経緯気になるわ何してんの。
まあいろいろあったんだよ知りたい人は1から5まではプレス4で全部できるんで、
うん、
っていうかむしろプレス4があればほぼ全部できるんで、うん、ぜひともやっていただきたいんですよね、
うん
うん、まあまあ前段すごく長くなっちゃいましたけど、
うん
うんうんうん、まあそれでね、プレス4で言ったら第2弾ですよ、うん、今回の龍が如く7は、
う
まあ、6は賛否両論ありましたよ。
うん、
まあ、これもうネタバレ全開で言うと、そのはるかちゃんっていたじゃん。
うん、
ね、ワンでね、キーになった少女、ね、もうすっかり大人になりました。うん、なぜか龍が如く5で、アイドルになりましたけど。
なんで5がいろいろ気になるよ、俺。
ね、分岐点5なんだよ。っていうのがね、子さんファンからしたら5ってなんだよっていうような、うん、俺はすんなり受け入れられたけど、結構ねアンチが多い作品であるんですよ、うん、なぜならはるかちゃん操作して音ゲーみたいなやつやるからね
え、ま、真顔、
ま、あ、真顔じゃない、全然真顔じゃない、うん、あ、ま、真顔になるときはたまにある、うんうん龍が如く5に関しては、これで一回撮ってもいいぐらいね、結構あったんですよ、メタメタに。うんうん、まあまあまあ、それで、はるかちゃんアイドルになったんだけど、
うん、
やっぱ結構ドームツアーに行くんですよ。ドームで。
本格的だね。
本格的に可愛いから、受かっちゃって、トントン拍子でアイドル駆け上って、
うん、
何を土地狂ったか、ステージ上で、私のおじさんはヤクザですってカミングアウトして辞めるんですよ
気になるわ細部
まあまあいろいろあったんだよ、
うんうん、6以上に気になるわ
気になるよで、なんとそのはるかちゃんが6で失踪します、
うん、
っていうのがそのアイドルのコンサートでそんな発言をして辞めたんで、辞めた後もやっぱりその結局沖縄のね、その施設に戻って生活してるんですよ、
うん、
でもその施設にまでなんか元ファンのやつらが来て、うん、なんか要は SNS 上でなんか悪評を出したりとかしてたんですよ、
うん、
ね、あの身内にヤクザがいるなんだっつって、
うん、
でそれが苦しくなって失踪するんですよ、うん、その失踪先が広島なんですよ、
うん、
で広島のヤクザがビートたけしさんなんですよ、
うん、
まあ、これもいい役なんですけどね、
うん、
で子分が宮迫さんと藤原竜也さんなんですよ、まあ、これもいい役なんですけどね、
うんうん、
だから藤原竜也さんに関してはまあ藤原竜也さんなんですよ
なんでなんだよ、
うおーだよ、運命って言います
キンキンに冷えてやがる、
まあ言わないですけどねただまあまあぶっちゃけるとね、まあいろいろあってね、まあいろいろあってよ、うん、これはあんま聞きたくない人はスルーしてほしいんだけど、
うん、
あ、そのはるかちゃんが妊娠したって分かった
の、うん、激動だね
激動でしょ、子供産んでたって分かって、もう途中でね桐生一馬が子供をあやすミニゲームがあるからね
デスストランディングかな、
ほんとつまんなかったあれはあれは真顔に入る、うん、あと牧陽子出てくるんですけど、牧陽子が棒読みっていうところも真顔だけどね、まあそれはいいや、うん、まあそんなありつつね、まあ、はるかちゃんのお茶を相手誰だっていうことでね、
うん、
あったんですけど、まあ蓋開けると、まあ、藤原竜也さんってことね、うん、そのせいで桐生一馬さんを最終的にですよ、
うん、
死んだことになりますから
激動
激動すぎるでしょ
本気で、
まあ、かわいそすぎるだろだからもうあのアマゾンレビュー見てくださいよ荒れてっから子さんファンは激怒したんですよ、
うん、
僕はありはありだなと思ったんですけど、
うん、
子さんファンかすりゃあの可愛かったはるかちゃんがね、人やの一発で妊娠して、
うん、
ね、人やの過ちでね、うん、あの妊娠した上にヤクザの子供産んだっつって大激怒してるんですよでそのせいで桐生一馬死んだことになって戸籍が消えるんですよね、うん、だから闇の住人化しちゃうんですよ、
かわいそう、うん、
でそれも全てそのはるかとその藤原竜也が幸せに暮らすように、
あ
の子供と一緒に暮らせるように自分との関係を完全に断つようにっていう意味で、まあ、戸籍を消してくれと、でその事実を知ってるのはほんの一人の人なんですよ、
う
まあそんな感じでね、6でもう桐生一馬さん主役を降りると、
うん、
降りざるを得ないと、
うん、
まあそういった状態でのバトンタッチだったんですよ、
うん、
ね、ここまで大丈夫ですか？
うん、大丈夫大丈夫。
気になることいっぱいあると思うんですけど。
5気になるわ。
5はやりたいんだよ。だってトレンチコートだからね。キリュウさん。
タクシーのうんちゃんなのに。
タクシーのうんちゃんだからこそだよ。だって一番初めの序盤でなんかタクシー会社の社長と飲みに行くシーンがありますからね。自分で操作しなきゃいけないですからね、うん、結構な苦行でしたよあれ、うん、長ーと思いながら、ね、博多と言ったら水炊きばいって言ってました、はい、でもそれ見て僕は博多行きたいなと思いました、はい、まあそんなこんなあってね、じゃあ長くなったけど、じゃあセブンどうなのって話を、
うん、
で今回じゃあその主人公変わりましたと、
うん、
春日一番さんですと、
うん、
でチャラチャラしてそうだけどすごい真面目な人なんですね。で僕この要は桐生一馬さんの説明でお話しした関東で一番の登場会っていうヤクザいるでしょ、
はいな、
その登場会の構成員だったんですね、春日一馬さんは。
へえ、そうなんですか、うん、
それはね、一応ね公式のページ見ればすぐ出てくる情報なんでいいなと思ったんですけど、まあ、こっからはネタバレ極力しないようにしますね、
うん、
セブン出たばっかなんで、
うん、
うん、で構成員なんですけどすごいねいいやつなんですよ、
うん、
まっすぐで純粋なヤクザなんですね。
お
ヤクザでこんな人いんのかなって思うぐらいのいいやつ。うん、世話好きで何でも請け負う感じのね、うん、うやつなんですけど、まあまあね、この人が主人公になってもうやった感想から言うと、
うん、
あ、このやつこいつが主人公でいいなと思いました。
ほうほう、
うん、でねセブンでね一番ね賛否両論分かれてた、ね、発売前になんだこれって言ってた、うん、RPG 要素なんですよね、
うん
うん、今までバリバリのアクションだったんですよ、
うん
うん、でも RPG にしたらこれひどくねって言ってたんですけど、
うん、
実際やりましたけど、
うん、
これはこれでありです。
ほう、
うん、若干クレームを入れるとすれば、
うん、
ボス戦がめんどくせえぐらいっていうのが長い。うん、結構ね、技もねレパートリーが多くて、
うん、
結構ねやりがいがあるんですけど戦略性がないんですよ、うんうん、敵の位置関係で、うん、まあ、要は巻き込み技とか結構あるんですけどそれで当てるっていう戦略のみなんですね。
うん、
どちらかというと強い技を連発しなきゃいけないっていうところと、
うん、
あとはその特殊攻撃するとやっぱ MP があるんですけど、
うん、
MP が削られるんでその管理をしなきゃいけないっていうところだけなんですよ、
うん、
正直戦略性で言うとね、
うん
うん、だからねやっぱねボス戦がね結構ねヒットポイントが大きいんで、
うん、
結構苦行
長くてちょっと作業チックになってしまう感じになっちゃう
か、だいぶですね。
うん、
なのでオートバトルがありますからね。
お
う、うん、ちゃんとねRPG っぽくね、
うん、
ガンガン行こうぜ的なやつがありますから、ね。うん、でちなみに富吉君がね、そのうちの番組でも触れてた通りそのゲームショーで得た知識で言ったら何か気になることありますか、うん、龍が如くセブン、
ハローワーク、
はいはいはい、
それがすごい気になってるんですよね。
ございますね、
うん、
結論から言いますと、
うん、
ジョブチェンジできますよ。普通な話しちゃったけど、ただ条件はねそんなに厳しくないよ。
お
レベルがある一定度いって、
うん、
で春日一番の場合は自分のステータスの中に優しさとか、
うん、
知性とかいろんなパラメーターあるんですけど、うん、それは富吉君が言った通りその、うん、大原予備校みたいなとこ行くんですよ。うん、名前もすごい似てるんですけど、ね、本気になったら大原なんですけど行くんですよ。でそれでステータス値上げられるんですけど、まあいろんな、うん、まあいろんなことをするとちょいちょい上がるんですよ、
うん、
だからそんな無理して上げるような印象はなかったです。
うん、
いつでも上げれます、はい、で仲間に関しては あの絆レベルっていうのがあって、うん、要はこれはある程度戦闘を積んでいくと絆ポイントって溜まってって、うん、ある一定度溜まると、あの春日君と一緒にね、そのキャラクターごとにあの、うん、絆ドラマっていうのがあって、それを一本一本見ていくとレベルが上がるっていうシステムなんですね。
へー、
うん、それをある程度上げるとあの解放条件になるんですよ、
うん、
だから結構ねサクッと上げられる。
へ
ー、若干作業になりますけど、
うんうんうん、
でね、結論から言うとね、
うん、
デフォルトの専用ジョブがあるんですけど、
うん、
あれだけでいける
まあ遊ぶ範囲内でジョブチェンジもできるよみたいな感じですか。
そう、そういうことです、
うん、
ただまあ僕がやるところで、まあ、いきなりテクニカルな話になりますけど、
うん、
春日一番はデフォルト、
うん、
でまあ、唯一、まあ、言うならば女性キャラクターが仲間になるんですけど、
うん、
一人アイドルにしとけばいいかなぐらいですで、あともう一人はディーラーっていうね、あのジョブがありますんで、うん、そちらをね、うん、やってみてくださいってことでね。
イカサマダイス振るんですか。
イカサマダイスに近いことができます近いっちゃ近いです。一個結構ぶっ壊れ技があるんで、
ほうほう、
結局ねこのゲームバランス保ってるのって武器性能なんですよ、
うん、
だから武器、いい武器装備してれば、うん、それに合わせて技の威力も上がるんで、それでアホみたいに火力出ます、はい、面玉ひっくり返るぐらい俺今まで何やってたんだって思うぐらい強くなりますんで、うん、俺は詳しくね知りたい方はぜひともね、
うん、
あの攻略ウィキ見てくださいってことでねまあまあそんなんありつつ、ジョブはそんな感じですよ。でただ僕一つ許せなかったのは、
うん、
有料 DLC でジョブ出しやがったとこはちょっとイラッとした
、うん、まあセガですから
ひどいよね。ジャッジアイズの時も腹だったんだけどこういう要素は有料にすんじゃねえよと思ったんですよ、
うん、あるある、
そうそう、あるあるなんですけど、まあしょうがないかなと思いながら、うん、まああったんですけど、まあまあジョブはこんな感じですよ、
うんうん、でじゃあ他にも聞いていいですか、
うん、はいよ、どうよ、
デリヘルについて聞きたいんですけど。
デリヘルね、
はい、
初めおっと思ったでしょ、
うん、
ところがねデリヘルっつってもね、
うん、
デリバリーヘルプなんだよね
紛らわしい
紛らわしい、ちくしょうでしょまあ、 あのストーリーをやっていくと、まあ、あのデリヘル の、 あのチラシをね、うん、見つけるわけですよ、
うん、
で一人おっさんが仲間にいるんですけど、足立さんっていうね、うん、あの元警察官がいるんですけど、うん、その人が「お呼んでみようぜ」って言うんでこの人なかなか女好きなんですけどね、うん、呼んでみたらもうガチムチの黒人が出てくるっていう、ね、デリバリーヘルプって言って
違った
で、そのねデリバリーヘルプいいとこ出してくれたのは、うん、このノリなんですよ龍が如く、まあまあその大人なねエッセンスが入ってるんですね。前までシリーズであのミニゲームで結構エロいことができたりしたんですよ。結構ね僕ねこれ本当に大丈夫なのかなって思うようなとこまではできるんですよ。そういうがっつりな描写がないんですけど、その手前ぐらい、まあ要はグラビアアイドルのエロいやつぐらいは出してたんですね、平気で。
攻めてるわけですね。
攻めてるわけなんです。でもなんかその中に矢口が出てきた時は笑いましたけどね。
うん、椿彩乃さんだったらよかったかな。
そうだね。そうも違うと思うけど。嫌味かと思いながら、ね。結構龍が如く出てる人ね、結構もう顔出し NG の人結構多いんですけど。
危ね。
ジャッジアイズで言ったらピエールだけなんですけどね。
変わっちゃった。
変わっちゃった。今回大丈夫だろうな。今回多分大丈夫だな。まあそんなもんはありつつ、ね、なんだっけ。
まあまあ、
そうそうそう、そんなのはあって、うん、で、今回ね、僕が声を大にして言いたいのは、今回その龍が如くセブンをみんな揶揄してどうやって表現してるかっていうと、汚いペルソナだって言うんですけど、違うぞ。
違うんですか。
綺麗なマカマカだぞ。
存在するの
存在したんだよこれが。本当にね、マカマカの雑魚戦を思い出す限りろくな敵出てこないでしょ 今回龍が如くセブン、うん、雑魚キャラひどいからあの前あなたが言ってたホストが出てきたりって言うでしょ、
言いましたね、
あれも中堅ホスト新人ホスト出てくるし、
うん
ね、それ以外にダイバーとかね、あの普通にスキューダイビングの格好をして、ね、槍持ってるやつが出てきたりとか、
街中
だよ。
でもマジで
これをうまく成立させてるのはそのストーリー中で出てきますけど、うん、要は戦闘シーンになって急に姿変わったっていう描写があるんですよ、
うん、
で周りの仲間が何言ってんだ一番って言って、
うん、
何も変わってねえじゃねえかって、要は春日一番の中の妄想の中の戦闘っていう意味合いを持たせてるんですね。
ほうほう。
だから街中でエンカウントしても普通のおっさんにエンカウントしたら急に姿が変わってなんかあのヌルヌルキングっていう敵がいいんですけど
詳しく聞きたい。
まあ簡単に言うと油谷さんなんですよソープのマット持ったおっさんが出てくる
あぶねえ違う意味であぶねえ。
本当にねそれ絡みの私かけてくんだよ、なんかぬるぬるパラダイス的なことやってくるんだよ、なんか油谷さんみたいなことすんの、うん、あのしかもぬるぬるキックってあるんですけど、
うん、
大抵失敗するんですよ
ぬるぬるしてるからね。
そうあのローションでぬるぬるしてるところでタタタタタって走ってキックするんですけど大抵転ぶんですね
ダメじゃん、
敵としてクソなんですよっていう敵がほぼなんですね、うん、あのゴミ袋かぶっただけのやつとか出てくるんですよ、
うん
ね、であとなんだ露出狂のおじさんみたいなの出てくるんですけどなんか高まるダンスとかやるんですよね
どこが高まっちゃうのかな。
でオープンザゲートっていう技もあるんですよ
開けちゃダメなやつじゃないかな、
ちゃんとパンツ履いてるから大丈夫なんですけど、うん、
履いてます、う
ん、ただ股間がキランってなるんですよね
ダメなやつ
っていう敵ばっかなんですよほぼ男なんですねさすがに女性キャラでそういうの出すとさすがに NG だったらしくて、
うん、
おっさんでやばいやつがいっぱい出てくるんですよ、うん、そういうゲームなんですよね、うん、最悪クマと戦う時ありますか、
わかんねえ状況あそれは山の中でも行くんですか。
いやそれはやってからのお楽しみです
気になるわ。
ね、完全にねあの悪ふざけです
ただいわゆるあの、うん、マカマカの方向性があの進化していったらこうなったみたいな感じですか、
うん、そう捉えてもらっても構わないただストーリーはめちゃくちゃいいです。
お
あの今までの龍が如くの、まあ、正当後継品としては僕は100点だと思います。
うん、
涙あり笑いありです。
うん、
ただ、まあ、人から言わせればイベントシーンが長えよっていう話、うん、まあねそんなんあってね、
うん、
あの龍が如くセブン結構ストーリーはいいんです、
うん、
で今回も有名人の方出てるんですけど、
お
まあ中井貴一さんと、
うん、
僕が大好きな堤真一さんと富木さんが大好きな安田さん、うん、あの安田さんがね仲間なんですけど、
うん
いいキャラっすよ
安田さんがあのなんか毒斬りでしたっけ
あれはねあのね炎だね、
炎か炎吐くところとか最高だったっすからね、うん、
まあこれ全まああの元々出てる設定ですけど、あの難波役としてね安田さん出てますけど、あの、うん、ホームレスの役です。
うん
はい、まあ経緯は今伏せときますけど、うんホームレスがアルコール口に含んで火を吹きます。はいうん、でもう一つ技があって、鳩の餌を敵に投げて鳩がバーっていく技もあります敵に突っ込んでくるやつなんですけど、まあ、あれがね進化していくと最終的にね鳩が3000羽ぐらい出てくる時あるんですよね
大変だ
これはぜひやっていただきたいんですけど、まあ、あのね役割で言うとね魔法使いみたいな役割を安田さん演じてますね。
お、
はい、一応これが専用ジョブのホームレスなんですけど、
うん
まあ、あのいろいろ他にもジョブチェンジできますけど、まあ、基本的にホームレスはすごい使えるんで、まあ、序盤、
うん
からもう終盤までお世話になりましたね。はいはいはい、まあいろいろキャラクター出てきましたけど、うんあのね中井貴一さん と堤さんがやるのはもちろん登場会のヤクザの役なんですよ。
うんうん、
でまあここまで話していいと思いますけど、まあ、あの春日一番が所属してる組の組長と、あとはその中の、若頭かな、
うん
うんうん、頭かな、はいはいはい、それを組長を永井貴一さんで、頭を堤真一さんが演じてます、うん、そこまでにしときましょう。
お
うん、ネタバレあるとつまんなくなるんですよ、
うん、
あのセブンに関してはね、うん、あのぜひともこれは本作をちゃんと味わっていただきたいっていうところなんですね、
うん、
で今回そのセブンっていうのが、まあ、あのいろいろ RPG になったらいろいろありますけど、うん、あの結局そのシリーズから生きてる設定そのまま引き継いでるんで、あのね、結局その登場会、
うん、
で関西の近江連合、
うん、
で、その中にまたあの韓国マフィアがいたりとか
お
っていうその構図がありつつも、
うん、
舞台は前まではカムル町だったんですよ。でもちろん序盤カムル町に行けます、
うん、お行けるんですね。
ただある事件があって、あることがあって、うん、今回の舞台って言われてる横浜、
うんうん、
偉人町っていうところが舞台になります。
いわゆる伊勢崎町なところですね。
そうなんです、うん、まあね、あの今回はマップが広い。
お
これは嬉しい悲鳴です。
うん、
あのね、今までね、その五大都市またいでやったやつもあったんですよ。それが確か5かな。
キャバクラのお姉ちゃんをいろんなところで募集してたやつでした。
そうそうそうそうそうそう、全国キャラバンみたいな感じでね、あの出てくれて演じてくれる人をオーディションで選ぶっていうのは結構常だったんですけど、まあ、今回キャバクラ遊びないですけどね、
う
んうん、まあまあそういうのがありつつ、まあ、舞台になってるところが五大都市っていう作品はあったんですけど、うん、今回はその横浜伊勢崎町、すごい広大なマップになりました。カムロ町と比べると約4倍ぐらいにはなってます。
お、そんなに広いですか。
うん、歩くと苦痛ですただね、あの今回綺麗なまかまか言ったのは、
うん、
画像が綺麗になったんですよ。
お、
非常にクオリティが高くなったのはその光の描写がすごい良くなったんですよ。
6も良くなったんですか。
6なんか日じゃないよ。
へ
うん、あの 昼の時のね、伊勢崎町、ほんと伊勢崎町だねって思うよ。
へ、
うん、綺麗になったよ。うん、ほんとに綺麗になった。うん、うん、去年よりずっと綺麗になった
イルカさんかな。
イルカですどうもイルカですどうもつなぎ生えてますイルカですオーバーオーラーですってことでね、まあ、本当にね、あの歩いてるだけで楽しくなっちゃうっていうのは多分富吉少年が見た通りですよ。
お、
うん、操作するとね、あ、これすごいと思ったよ。まあ広いしね、
うん、
まあ、ただクレームがあるとすれば、まあ広すぎるっていうね、
うん、
タクシー移動マストなんですけど、
うん、
タクシー1回乗んないとマーキングできないんですよ。
お、
だから毎回新しいとこ行ったら、まあ、拠点1個作ってそこまでタクシーでわざわざ移動してから、うん、マーキングしてから次行けるようにしなきゃいけないから、
うん、
ちょっとそこら辺が不便だなと思いつつ、
うん
うん、まあまあでも、まあ、歩いてるだけ楽しいですし、今回パーティーチャットっていうね機能がついてたんですよ。
う
ん、要はその例えばあの全然変哲もないコインランドリーの前通ると、
うん、
あの左の方にコマンドが出てきて、
うん、
あのパーティーチャットが開くんですよ。で勝手にキャラクターが喋り出すんですよ、
うん
うん、それを集めるっていう楽しみもあるんですね。
へ、う
ん、でそれ聞きながら街歩けるから、
うん、
あ結構なんか時間潰しになるというか、
うん
うん、なんか億劫じゃなくなっちゃうんですよね。
その街歩きも結構その楽しみが増えてるって感じですか。
そういうことなんですよ。だからうまくできてるなと思ってます。でそのパーティーチャットも集めて、うん、まあ、とあるところでまた聞き直せたりできます、はい、でさらにそのパーティーチャットを聞くことによってその仲間と絆が深まって絆レベルが上がったりします。
おお、
うん、だ意外とね、かゆいところには手が届くようなそういったシステムは積んでますんで、うん、あ、これはなかなかうまくできてるなと思いましたね。
うん
うん、ただね、まあ、あの伊勢崎町で今回の場合はその偉人さんっていうね三大組織があるんですよ、
う
ん、偉人町の中の偉人さんっていうのがあって、
うん、
一つは日本のヤクザ、
う
んね、あの星野青龍会っていうところなんですね、
う
んうん、でもう一つは、中国マフィア、
うん
うん、これがねハンピン・リューマンっていうね、
うん、
はい、あの組織であります。でもう一個がコミジュルっていう組織があって、この3組織が、
うん、
じゃんけんみたいにうまく3すくみで、
うん
うん、あの勢力を均衡しつつ、うん、その町の治安を守ってる状態なんですね。
ほうほう、バランスが取れてるような状態だった
んですね。そういうことです。あの一応全員が敵同士ですけど3すくみ状態にいることによって、うん、まあ、バランス取ってると、
うん、
まあ、俗にそれを、越えられない壁で肉の壁と呼ばれてると、
うん、
そういった町に春日一番がある事件をきっかけに放り込まれます、
うん、
っていうところから物語が本格的に始まると。
ほう、
まあ、そこまでにしときましょうか、
うん、
あ、これは面白いですよ。
ちなみにお聞きしたいのは、
はい、
1から6はやっといた方がいい感じなんですか？
やっといた方が面白いです。っていうのは、その後に、
うん、
まあ、あのゲームに、その1から6に出てきた人物も出るかもね、的な。
お、
知ってると、まあ、まずその組織の内情を知ってると、あ、この組織今こうなってんだとか、あのその違いも見ても面白いですから、できればやってほしい。
うん、
やんなくても楽しめる、
うん、
けどまあ少なくても、うん、まあ6はやってほしいかな。
お
う、っていうのが僕が思ったのは、その6があってこその7かなと思ったんで、
お、
まあ、詳しくは言いませんけどね、
うん
うん、それがあってああってなるところが多かったんで、
う
んうん、ぜひともね何かしらやってほしいな。あ、できればね、ああ、やっぱ全部やってほしいな。
じゃあ私はあの極みから始めてみますね。
極みやってみてよ。
うん、極みは持ってるんで。
あの安い時買ったでしょ。
500円の時買ったから。
やっぱそうだね。俺もそうだった。うん、安くなるんですよね、急にね。
安かったからね。
でもね、極みはね、結構よくできてはいるよ。
極みはちなみに1、2が入ってるんでしたっけ？
違います。1だけです。
あ、1だけです。
で、極み2もあります。
うん。あ、それが2の内容なんですね。
そうなんです。
うん、
あ、これも賛否あるんですけどね、
うん、
あの女性が出てくるんですけど、
うん、
あの声優が変わってるとか、
へ、
そういうのがあったりとかね、
うん、
あるんで、まあ、あの子さんの人に言わせればワンツーのリマスター変えようって言われちゃうんですよ、
うん、
こんな感じかな、
うん、
だからセブンは本当にやって僕は損しなかった、
うん、
うん、RPG になっても、まあ、疾走感はやっぱ下がるよ、
うん
うん、でもね、あのこのゲーム自体もともとねアクションをがっつり楽しむっていうゲームじゃないから、うん、どっちかというとストーリーをね、追ってくゲームなんで、
うん
うん、だからできれば RPG の方が僕は落ち着いてできるから楽です。
お、
ね、今回もサブクエスト豊富にありますし、ミニゲームもいっぱいあります、
うん、
なんかあのホームレスの自転車に乗って空き缶をただひたすら集めるゲームとか、あとモノゴッツマリオカートのまんまのやつとか、
ドラゴンカートでしたっけ。
そうそうそう、操作性も全くマリオなんですけど、びっくりしたんですけどね。
名越さんがあの、うん、直接任天堂に出向いたとかないとか、ね、そんな都市伝説があるんですけど、
今回任天堂とスクエニには多分頭下げてると思うよ。
スクエニには一応声はかけたらしいですね。それだけはちゃんと言ってましたね。
だってドラクエってはっきり言うからね。
言っちゃってますか、
ね、うん、言っちゃってるからね、本作でね、うん、まあそれもあの結局今回 RPG になるっていうこじつけのための架空設定であるけど、うん、まあまあそれはありだなと思いましたよ。
要は春日一番に直接 OK もらってるらしいですもんね、
うん、やっぱそうでしょ、
うん、
だから春日一番がドラクエ好きなんだよっていう発言からこういう RPG スタイルが始まってるようなもんですから、
うん、
それはあの体験版やれば分かりますから、
うん
うんね、ただ僕一つだけ言いたいのはその体験版をやってもそれが本編とはあ、ね、本編の体験版としては物足りなさすぎる。
お
あれで判断しちゃダメだと思う。
お
うん、あれはね体験版出すの難しいんですよ龍が如くって、
うん、
できれば1章か2章を丸々できる体験版にすればよかったのに。
ああジャッジアイズみたいな感じですか。
そうそのまま本編購入できれば絶対面白かったはずなのに、うん、中途半端なとこから始まってるでしょあれ、
うん、
あれ確かね偉人帳から始まるんだよ。
へえ、
うん、偉人帳のちょうどそのジョブチェンジができる状態から始まるんですけど、
うん、
若干本編と若干ズレがあったりとか、
うん、
あとそっからやっても意味わかんないじゃんっていうところなの。
へ
え、できれば、うん、一章二章やればいいじゃんと思いながらね、まあ、ただ、うん、一章二章だけやるとまたね謎が謎のままだし隠したいとこも隠せないっていうのがあるんですよ。あまあぜひともねこれはね一からやってほしいんですよね。
うん、
あまああと他にない
他ですか。会社経営とかも気になるとこなんですけどね。
ああ作業系です。
作業系ですか。
ゼロでね、一番人気が出たのはその会社経営シリーズなんですけど、まあ、今回も今回であるんですけど、まあ、結構ね簡略化されてます。
うん、うん、
ゼロの場合は会社を街に出て一個ずつ物件探すんですよ、
う
ん、で探した物件を買収して、まあ、やるんですけどそれもメニューでできちゃうんですよね。
お
でその会社の社員を自分で発掘はできるんですけど、
うん
まあ、それも別に周期的にいろいろな人材出てくるんで、
うん、
結構レアリティ表示がねソシャゲみたいな感じでレアとかスーパーレアとかあるんですけど、うん、一番最上のウルトラレアいきなり出てきたりしますん で、
うん、
で金積めば普通にゲットできるんで、
うん
まあ、別にいいかなって感じ。
そこまで戦略性は高くない感じですか。
ないないない。自分の取得した物件をある一定度のね経営が回せる状態のステータスまで上げれば、
うん
まあ、正直社員一人置いときゃいいだけだから。で人件費浮かしてあとは周回すればいいだけだから、
うんうん、もうそこから作業になっちゃうんですか。
もうガッポガッポです。もう あっという間に。ただこの会社経営をちゃんとしとかないと後々損するっていうことだけは言っておきます。
お、
うん、できれば会社経営が開放したら最後までやってください。はい、そこまでは言っておきます。
はい、はい、
あと何かある。
もうスロットの話してもねダメだな。
ミリオンゴッドが有料で DLC 出てますよ。
有料かよ。
有料ですよね。もともと僕スロッターじゃないんで、
うん、
1回もやってません。麻雀だけやりましたけどね。今回パチンコがないんですよ。
ないですか。
スロットのみなんですね。
へ
え。ちょっと僕慣れたんですよね。
うん、昔はパチンコスロット両方とも入ってたっすね。
前はばあちゃんのパチンコ台があったんで。
あったあった、
ね、え全然当たんないんだよね。あれずっとひたすらやってましたけど。
図柄がないやつね。そうそうそう、勝ったら大当たりってだけ。
そう大当たりだけどラブが全然勝たないっていうやつ。あれ実機もやりましたけどクソでしたけど、まあそれがないんですよ残念ながら。
それは残念ですね。
ミリオンゴッドが確か有料 DLC だったはず。
有料か。
うん、だそこら辺セガの許せないとこは今回のその遊び心あふれる作品大変素晴らしいんですけど、
うん、
有料 DLC の癖をやめろと。うん、一応無料アップデートあるんですよ。
うん、
キャラクターのコスチュームが追加できたりとかできるんですけど、それも別にって感じ。うん、でジョブでちょっと使いたいなってジョブが有料だったりするんで、
うん、
そこだけは悪い癖ですよね。
うん、
セガのね、それがなければ本当にいいゲームです、
うん、
はい、僕結構ねペルソナ以来ハマったの
お
ぐらい面白かったですよ。
う
ん、うん、まあ賛否あるでしょうね。
うん、まあ、うん、新しいことやるとどうしても ね、賛否はあるっすからね。
叩かれるでしょうね。うん、まあ
しょうがない。そのままアクションやってるよ勢もいるだろうし、ね、うん、
だからところが世間的に見てもダサ作だっていう風な前評判から一変、
うん、
一番いいっていう声が多数出てます。
なんかその、うん、たまにタイムラインとかで出てくるんですけど、
うん、
ストーリーは本当今までの中で一番最高に良かったみたいなこと言われるんですよ。
あのね、ベタはベタなんですけど、
うん、
あのね、うん、やっぱ良かったよ。
へー、
これぞ優雅如くですっていう、うん、こういうことを6でやっとけばよかったのにっていうことは絶対言わないでくださいっていうことだけは言っておきます。まあ結構今言ってるのツイッターでもう先に出しちゃったんですけどね。やっててもううわーって思っちゃって、ああこれはでも6の踏み台があってこその7だぞっていうことだけは伝えておきたいと。
はい、
うん、これはねぜひとも留吉少年にはやってほしいんですけど、できれば3クリアしてくださいっていう。
そうですね、極みと極み2と3をまずクリアしていきましょう。
そうですね、うん、最低でも極みと極み2はやってほしいかな、
うん、
で正直言うと3今やると、
うん、
やっぱ比べちゃいますよ。
ですか、
うん、現行のシリーズやっちゃうと、
うん、
だから極みやっちゃってから3やると何このモーションって思うの。カクカクじゃんってなる。
ポリゴン見えちゃうじゃん、
見えちゃうじゃん。ただあの3の一応僕ねリマスター版買ったんですよ、
うん、
やっぱりカクカクじゃんって思います。
やっぱりダメでした
。あのねモーションがねあの 30bps から60になったのかな、
うん、
うん、変わんないよ結局。そのモーションが細かくなったところでそのモーション自体があまり良くないから
、
うん、結局変わらないよって話なんですよね、
うん
うん、だからねやっぱ新しいものには勝てないところは若干あります、
うんうん、
そこはどうしてもねこういうゲームは、うん、新しい方がいいですよやっぱり、うん、動きはね、
うん、
ストーリーは別としてね、うん、だからまあ少なくても012はやってほしいかな。
うん
うん、でできれば5をやったら笑う感じかな。でもね意外と隠れて4と5は僕結構好きなんですよね。一人ね山寺さんが声やってるね、
うん、
キャラクターでもともとホームレスの金融の金貸しがいるんですけど、
うん、
いいキャラなんですよ。
お
お、うん、
オブザテッドであの二丁拳銃だったあの人
ですか。そうそうそうそうそう、オブザテッドも出てたね。ちなみに医師にも出てますからね、あの人。
マジっすか。
うん、隠れた人気キャラなんですけどね。
うん、
あいつ使いたいなと思ったんですけどね、今回出なかったっていう話なんですけど。
出ないですか。
はい、それだけは伝えておきますけど、よかったんすよ。まあまあそんな感じでね、まあセブンちょいちょい噛みながら、うん、まあ龍が男の話しましたけど。
うん、
まあできればね全部やってほしいな。、うん、面白いゲームは面白いゲームなんですよ。ただまあいろいろありますけどね、うん、まあそんな感じかな。
はい、じゃあ私は頑張ってあの黒ひょう2をクリアしようと思いますね。
黒ひょうから離れろとりあえず。まあそんな感じで、以上龍が如く会でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。エンディングのコーナー。
イエーイ、
長かったね。長く喋っちゃった、久々だから。
いいですね。
いや、説明できたね、
うん、
ある程度ね、
うん、
うん、
いやー5気になるわ。
5気になるでしょう。
超気になるわ。
ただ4もやってほしいんだよな。成宮くんのダニって呼ばれた刑事役が。
ダニなんだ。
なぜダニと呼ばれたかってね。
なるみやくんからダニ
って言わないの。いや、それはないないないけど、 元プロ野球選手のやつとか出てきたりとかね、なんでプロ野球選手なんだよって思いながら、それもうまくね噛み合ってはいるんですけど、うん、5は結構ね、そのなんつうのか、4からね、うん、プレイアブルキャラクターが増えすぎたっていうのがあったんですよ。要は3までは普通に桐生一馬しか操作できないんですけど、
うん、
4から急に操作できる人数が増えたんですよ。
ほうほ
う、うん、でさらに5で増えちゃって、
うん、
やべえなってとこで、6は原点回帰で桐生一馬の最終章だから、プレイアブルプレイヤーも桐生一馬だけなんですよ。それはありなんですよ。でなんと僕らのオグリチュン君も出てます。あのいい役なんですよ。これね、6はね、オグリチュン君がすごいいいんですよ。なんで君付けかわかんないですけど。オグリチュンさんと宮迫さんがすごいいい役なんですよ。だから6は6でありなんですけど、ただちょっと漫画チックな描写が1個あったのは、僕はちょっと真顔だったんですけど、
うん、
結構真顔に近いゲームではあったんですけど、
うん、
ビートたけしさんもすごい良いし、あれ全部いいんですよ。藤原竜也さんだけダメだったんですけど。
藤原竜也さんだけ藤原竜也さんだったんですね。
そうなんです。そこだけ開示しようかしたんで僕はちょっと受け付けなかったんですけど、まあ、しかも山下達郎さんが楽曲提供してるんですよ6は。
マジですか、う
ん、ゲットバックとか普通に流れるんですよね。
へ
え、いいんですよ。合ってるんですよ。いいっすね。合ってるんですけど、本筋がちょっとあれだったんで、
うん、
やっぱ賛否両論があるんですよね。だからまあそれでもセブンっていうところで、もうあの伊勢崎町でまあ本当に新シリーズとしてはいい幕開けの仕方したし、
うん、
で今後シリーズが続くんであれば、一応セブンである程度完結してるんですね、物語自体はね。
うん、
あのセブンとしてのストーリーは回収してるんですよ、綺麗に、
うん、
だから次につなげるときにどうやって出るかですよね。
うん、
仲間のキャラクターを全部言わなかったのは、その仲間になるキャラクターも伏せといた方が楽しめたから僕は言わなかっただけなんですけど、うん、まあそれでもあの言わなかったけどすごい魅力的なキャラクター出てきますし、
うん、
あのやっぱりね、うん、あのサブキャラでもいいキャラしてるなっていうのは、星野青龍会の頭役の、
うん、
とある、まあ、これはモブなんですけど、うん、あのキャラクターいいんですよ。こいつもいいキャラなんですよ。ぜひとも次回出てほしいなと思いながら、
うんうん、
どうやって続けるのかなってちょっとね、
うん、
安田さんまた出てくれるのかなと思いながらね、いろいろありますけど、うん、若干残念だったのは、ああこれは言うのやめましょう、やめましょう、ああや言ったらダメだな。うん、まあそんな感じですね。うん、だからぜひともね、エイトも出てほしいんだよね、このテイストで、
うん、
できればジョブもっと増やしたりとか、
うん、
もうちょっとパワーバランスの調整はうまくやってもらえれば、
うん、
また楽しいゲームになるんじゃないかなと思ってます。
うん、まあ、はい、続編は出てくるでしょうからね。
まあね、あれはもうセガで言ったらまあ出世作ですからね。
うん、あとあそこのチームが本当にで年一できっちり出せるいいチームですもんね。
それがすごいですよね。
ね、
うん、だジャッジアイズ作っといてこれ作れてすげえなと思ったもん。
なんだかんだ言ってクオリティだけは絶対ね、うん、あのストーリー的なことはちょっといろいろ叩かれたりするっすけど、
まあ5とかね、
うん、クオリティ的なものはそんなにね、
悪くはないよ、
言われたことないですもんね。
まあアメリカのゲームに比べたら、
うん、
グラフィックはやっぱりどうしても劣るとこは、ま
あ、そこはあのお金関係とか人の関係とかで比べられちゃ困るところ
な、うん、そうで、あとモデリングでね悪い癖があったのは前かがみなんだよね、
うん
うん、前までずっとジャッジアイズまでそうだったんですよ、うん、あの首がね前に持たれてるんですよ、
うん、
で今回それが改善されてたんで、びっくりしました
、
はい、なのでね、まあまあいろいろありますけど、楽しいゲームが1個あるとね、
うん、
シリーズしてるやつがあれば、まあ、ぜひともね、うん、そういうのを一つ見つけてね、楽しみを増やせば、うん、ね、日々のクソみたいな生活もね浄化されるでしょうということでね。
ですね。
うん、まあ、ぜひとも今度はペルソナについて話してみたいけど、あれはネタバレしちゃいけないやつなんで、 喋れねえんすよね。まあ今回もねだいぶ伏せましたけど、
うん、
まあ一応こういう流れを持った作品であるということは頭の片隅に入れていただきつつ楽しんでいただければと思いましたね。
はい、
はい、ということでね、最後留吉くんが、締めてくれるんで、
あなたの結末近いでしょ。
ええ
じゃないよ、
ケツ持ったじゃん今。
振ってきたでしょ。
いやだいたいうちの番組最後あなたが締めるってことになってるじゃん。
玉黒表しかねえよ。
いや玉なくていいんだよ、普通に聞いた感想でも何でもいいから。まあさっき言ったけどさ、
うん、
軽く締めなよ。
うん、まあでも名越さんって言ったらやっぱり、そのキャラクター性ですか、あのプロデューサーとしての。
まあ若作りに必死だってとこ。
どんだけ黒くなんだろうねあの人。
本当だよね、松崎しげるかと思ったね。
V シに出てきそうだもんね、
うん、ほぼ V シネマの住人の人ですからね。
白龍さんと出てきそうだからね。
下手したら白龍さんが龍が男出る可能性は高い、
ね、あれまだ出てないの。
まだ出てないよ。
松方さんは、
松方さんは出てないけど、あの小沢さんは出てますね。顔面狂気って言われるね。V シネマの帝王は出てますけど、それが出てるのがゼロなんですよ。
まあ、それは気になる。
やってほしいんだよなこれはな。
まあね、結構過去作だったら結構お値打ちな値段で手に入るですから。
そうなんです、
良ければ皆さんも楽しんでいただいて、私もちょっとあの極みの方からやってみようかなと思いますんで、うん、
よろしくお願いします。
はい、
できれば極み1、2やった後にゼロやってくださいってことでね。
はい。ではそんな感じで楽しんでいこうと思いますんで、よかったらどうぞでございます。
はい、じゃあまたね、あー浅沼劇場
ナビだ。
バイバーイ。忘れてたよ。何またね。